おしんくん、一つ、うち向かう者には負けて稚拙に任せよ。勝つ力を持っていて負けることは難しいことではあるが、信心をいただいておるとそれがむしろ楽しゅうなってくる。そうなれば信心も一人前である。稚拙を待っておれば自他ともに助かっている体験が生まれる。私の信心の信条である成り行きを大切にとか、または尊という信心が身についてくるとありがたい。神様が見ておいでの世界に生き抜くことが信心と信じているからである。バカとアホで道を開けと福岡教会の初代は教えておられる。師匠のミニご理解の中にも述べておられますね。私の信心の信条である成り行きを大切にとか、または尊ぶという信心、この成り行きを大切に、あるいは尊ぶというその信心、これがいわゆる愛楽理念の母体であるというわけですか。そのなるほど、成り行きを大切にと教えていただくけれども、では成り行きを大切にするということはどうすればよいのか、どういうことなのかという、その大切にする、あるいは尊ぶということの内容が、その大切にとか尊ぶというだけでは分かりませんね。成り行きを大切にしなさいと言われるけれども、では成り行きを大切にするとは一体どういうことなのかということなのです。師匠大坪宗一郎氏がそれこそ信心に打ち込まれます。終戦後引き上げてきて、そして信心にいよいよ打ち込まれる。しかし自分の願いが叶うことは一つもなかったとおっしゃっておられますね。まあ師匠の信心の初めの頃、まあいわゆる北京に行かれたりしておられますが、そういういわゆる初期の頃には置いたものを取るような、というのでしょうか、もう例えば北京なら北京の方から親教会にこうしてください、ああしてください、神様にお願いしてください、お願いしますと電報を打たれる。そうすればもう打ったその時からその願い事が叶っておった、いわゆるおかげになっておったというような、まあある意味打てば響くような、右と願えば右、左と願えば左というようなおかげをいただいておられますね。そういういわゆる時期もある意味必要なのですね。ですから師匠が初めからいわゆるおかげ目当ての信心ではなく、誠の信心を求めておられたということではありませんね。師匠もやはり最初はおかげ信心であられたようですね。そういう右と願えば左、左と願えば右というような願い通りのおかげをいただく、そこに霊言あらたかだという、ある意味神様への信頼というのでしょうかね、神様を信用する心もついてくるわけですね。ところが私どものまあある意味わがままな願いを神様が聞いてくださるというだけでは、私どもの人間の真の助かりということにはつながってこないのです。その私どもの願い、その願い事は A の人が願うことと B の人が願うことがぶつかり合うことがある。そうすればどっちかが折れなければならないというのでしょうかね。そのやっぱり人間の争いの大概は、一つの同じものを二 2人の人、3人の人、いわば何と言いましょうか、複数の人が一つのものを奪い合うというような、そういうところに発するようにも思いますね。何と言いましょうか、私どもの人間のわがままな願い事が叶うことのみを信心というのであったり、そのことだけを追い求めるというところからは、人間社会あるいは世界の真の平和というものは訪れそうにありませんね。神様の願いが成就する時に初めて、人間の真の平和であり幸福であり、または世界の平和というものも訪れるということになるのですね。私どもの願いが成就することではない、いや、これはもちろん私どもの願いというものが、私どもの単なるわがままな願いということからもう一段次元が上がって、神様の願いが成就することを願う私どもの願いというような、私どもの心のありようが次元が高まっていく、それこそ人が助かりさえすれば、という人が助かることを願う信心というように、その願いの内容が我情我欲や私利私欲を離れたところの願いとなったことになった時の願いはまた別次元の願いですけれども、いわゆる低次元の我情我欲や私利私欲から来るところのわがままな願いが叶うことのみを願う世界からある意味脱却せなければならないわけですけれども、師匠がそれこそ戦争後引き上げてこられて、さあそこからは今度は師匠の願いが右と願えば左、左と願えば右と反対のことになってまいりますね。まあそこからいよいよ神様の本気でのご共同が始まったということでしょうね。これがもし私どもが例えば右と願って右になる、左と願って左になるということで甘んじているというのでしょうかね。そういう世界にでしか信心ができないという人に対しては、そういう神様のご共同はないと思います。そしたら信心をやめてしまうからですね。あ、この氏子は見込みがある、それこそこの氏子は誠の信心をしてくれるだろう、この氏子は、この氏子には私の、まあ、いわば本音を打ち明けてもついてきてくれるだろうと、神様がいわば師匠を見込まれたからこそ、右と願っても左、左と願っても右ということになってきたのですね。普通の人であれば、右と願って左、左と願って右となるならば、はあ、もうこの神様は力がない、この神様はもう神も仏もあるものか、まあ全然言うことを聞いてくれない、願い事を聞いてくれない、もうこの神様信心するのをやめた、別のところに行こうということに普通はなってしまいますよね。ところが師匠の場合はそうではなかった、まあ、それまでになるほど霊言あらたかな神様だという体験も積んでおられますから、これは神様の願いが私にもかけられておるのだろうと、そういただかれたのですね。まあ師匠の発想の転換というのでしょうかね。それはある出来事からですけれども、そういう自分の思い通りにならないことや借金の断りとか、まあいろいろなことが 合っている中に、いわば自分の願い通りにはなかなかことが運ばないという中に、そういうさなかにある方とのまあ出会いがあり、その出会いのその成り行きを通して師匠の心の中に浮かんできたことは、これは神様が私を鍛えておられるのだな、神様が私にも何かしら期待をかけておられる、その神様の期待が、それこそ相撲で言えば末は大関か横綱かと期待をかけるからこそ、その何と言いましょうかね、相撲取りさんの弟子たちを鍛えるわけですね。もしその弟子に、あ、こいつはもうダメだ、どんなに鍛えてももうこれはここ止まりでもう伸びないと、もうこれ以上は強くならないという人を鍛えようとはしませんね。もう何でもいい、どうでもいいから自分の好きにしていなさい、もうあなたはそれ以上どうやっても伸びないのだからと、まあ打っちゃっておかれるというのでしょうかね、まあ見向きもされないというようなことにもなりかねませんけれども、この弟子はと見込んだからには鍛えるわけです、鍛えられるわけです。ですから師匠がその修行中だと感じられた、それはこれは私にも神様のご期待があるからだ、願いがあるからだ、末は大関か横綱、その横綱を目指せと、そのために神様が鍛えてくださる、いわばご期待があるからこそ鍛えてくださっている、それが今なのだと。ですから自分の願いが右と願っても右とはならない、左となる、左と願っても右となる、そういう何と言いましょうかね、まあある意味過酷な修行とでも言うのでしょうか、そういうことを神様が私にくださるのだ、まあ、まさしく教祖様のおっしゃる神の差し向けということなのですね。そういう神様が差し向けてくださる修行を通して私を鍛えてくださっているのだと、そういうお心、まあ一つの悟りだと思いますね、にいただいた時から、よし、もうこれからは右にしてください、左にしてくださいという願うのはもうやめましたと、もうこれからは我が身の上に起きてくることから、そのことを一切合切受けさせていただきます、それは私にかけられた神様の願いが成就することのために、もう右にしてください、左にしてくださいとは申しません、一切合切を受け抜かせていただきますと腹が決まられた。そしてそれをお役御会の親先生に、神様へお取り次ぎしてくださいとお届けを願われた。さあここからですね、師匠の心境が一変された。そして神様が願っておられたこともやはりそのことであったということです。ですからまず成り行きを大切にする、成り行き、いわゆる私どもの今身の上に起こってきたこと、いや今起こってきていること、そしてまたこれから起こる来るであろうそのことから出来事、それら一切を受け抜きますという信心ですね。なぜ何のために受け抜くのか、それは私にかけられた神様の願いが成就することのために受け抜きますという信心です。この成り行きを受けたら、その先にはおかげが待っているだろう、この成り行きを受けたらきっといいことが起こってくるだろうという、いわゆる万事が細胞が馬というのがありますね。そういう受け方ではない、万事が細胞が馬、 ちょっと今不幸なことが起こってきた、これを受けたらその先には幸福なことが起こってくる、今不都合なことがあるけれどもそれを受けていく間にはだんだん好都合なことに変わってくる、といういわばそのあざなえる縄のごとしと言われる、西郷が馬と言われる、そこを起点にしての受けるではないのですね。もう我が身がどうなるかそれはわからない。白なら白、黒なら黒、それこそおっしゃっておられますね。ついてきなされこの提灯に、何でしたかね、その行き着く果ては地獄の果てかは知らねえども、という、ちょっと正確には忘れましたけれども、とにかくこの提灯についてきなさいよと、行き着く先は地獄かもしれないよと、そのたとえ行き着く先が地獄であろうとも神様についていきますということなのです。それだけの、それほどしな腹決めがいる、覚悟がいる、ハマりがいるということなのですね。けれどもその師匠が目指されたもの、それは師匠私にかけられた神様のその願いが成就するためならば、それがどういう願いであるかはわからないけれども、その神様の願いが成就することのために一切を受け抜きますという、その一切を受け抜きますということがまず成り行きを大切にするという、その大切にするという内容であるということですね。ですから成り行きを大切にするということの内容のまず第一は、一切の成り行きを受け抜きます、何のために受け抜くのか、それは私にかけられた神様の願いが成就するそのことのために受け抜きます、という信心姿勢であるわけですね。それが4年半続いたとおっしゃっておられます。そして4年半続いた後に神様からほうれん草のお知らせをいただかれますね。今まではそれこそ赤い枯れたような葉っぱであったり、その根っこの泥がついているようなジャキジャキしたものであったり、一切合切をまあいただいてきたと。しかしこれからはもう枯れている葉は取ってしまえと、それこそ根はきれいに洗い上げよと、葉っぱもきれいに洗って、それこそ需要になる、食べられるというところだけを食べていけばよいと、もうそれほど何もかも受け入れていくということは余り物信心だから、それはもうこれからはしなくてよいといったようなお知らせを受けておられますけれども、そのお知らせを受けられるまでの4年半、それはもう一切合切を受け抜いたとおっしゃっておられましたね。ですからまずはこの腹決めがやはりいるのです。師匠の場合は4年半でしたけれども、まあ弟子たちの私どもとしてはそう4年半も長くはないと思いますね。師匠がもう通ってきておられますから、まあだけどもそれをいただこうというやはり覚悟はいりますね。そのですから今日申し上げたいのは、まずその成り行きを大切にするという、その大切にするということの内容は、まず成り行きを、一切の成り行きを受ける、いただくという姿勢だということですね。まあそこから先がまたあるわけですけれども、とりあえずは成り行きを大切にするということは、成り行きを受けて受けて受け抜くことだということですね。それも神様のお働きとして、私にかけられた願いが成就するためのお働きとして受け抜くということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。